暮れの市。さっきの餅つきの話で思い出されるのが、ちょうどその時分に行われていた街道市と呼ばれた暮れの市。今の四季街道に立った市じゃが、そこには二つあった。一つは下清戸で20日に行われたハゲタク市。もう一つは中清戸で25日に行われたタロベイ市。ハゲタク市は、うんと店数が少なかったが、タロベイ市の方は暮れも押し詰まってやるから店数も多く、今の中清戸三丁目と四丁目の境あたりからバス停へ向け、店が20や30軒も出て、品物も姉妹の方にはかなり安売りするので賑わっていた。これを聞いていらっしゃるお方は、当時のタロベイ市を見たくはないか。じゃあ、今は市が耐えてしまっておるから、夢の中ということで、大正頃のタロベイ市へ案内して死んぜよ。当時は村うちには店は少なかった。そうしたことで様々な品物の並び立つ位置は、一年の間に使うものを買う大切な時でもあった。暮れだから買うものはたくさんあるし、また娘っ子も周囲の村々から集まってくるから晴れやかじゃ。私も若い自分じゃから、その時ばかりは木綿のまっさらな引き股出してきて、軍隊柄のシャツの上へ、銭なくさぬように腹掛けして、わらじ履いて、かご背負い、そんな身なりで薄暗い中をタロベイ市へ出かけたもんじゃ。また引きの白いのが暗がりの中でも目立ち、何やら心が浮き立つようであったわ、はは。畑中の小道から街道へ出る。いつもこの自分には人通りが絶えているものが、今日は大勢の人が街道の土道に行き交っている。心当たりの街道は、道幅が下清戸と上清戸の二軒範囲より広くて、三軒あり、そこへ店が連なる。位置は宵の暗さが迫る頃からじゃから、そのうちには、出店にカーバイトの明かりが灯り始める。大正の頃の下京都には、つけぎ屋、おけ屋、たてぐ屋、おみきの口を作る店、もち屋、菓子屋などあったが、市には日常、近在では手に入りにくいものが並ぶ。人だかりのしているところに分け入ると、そこでは威勢のいいあんちゃんが、数の子をマスへ入れ、それを客の方へ差し出すようにして安売りしている。その隣は、荒巻鮭を売る店。さっき通り過ぎた店では、貝のヒレなども並んでいた。正月のために市で買うものは、数の子、イカ、ごまめ、目指し、ちくわ、昆布、それからタコ。これは長持ちさせるため、酢だこにしている。話は変わるが、魚は竹かご売りと同じに普段売りに来る行商もあった。中里あたりでは、所沢の旧市街地南側の糸木のほか、手品屋、なんていう屋号の行商が月に三四度は来ていた。そのいでたちはというと、後ろに棚を設けた荷車引いた自転車やら、天秤棒を担ぐ者。そうした行商は、所沢のほか、四季、埼玉県四季市から来ることもあった。昔のことだから、生魚は、時期のサンマぐらいで、他は干し物。頭と尾を取り、 裂いて干した磨きにしん。それに、カツオを半干しした鉛。イカの煮付け。塩鮭というのが定番で、ニシン一羽というと100本。お茶摘みの頃で80銭か90銭。塩鮭は、むしろを袋に編んだカマスで、2、3袋も買い置き、味噌蔵へ保存しておいたものだ。農繁期には飯作る暇もなくなるから、それを食べたが、毎日高校、漬物。と、それじゃあ飽きるから、塩鮭は水に戻して塩気を抜いて砂糖で煮て食べることもあった。その他、川魚の鯉もあったが、これは農家で鯉屋というのが宗岡、埼玉県志木市にあり、天秤棒を担いで鯉売りに来ていた。そうした鯉は、味噌煮で食べることが多く、妊婦には乳がよく出るようにと別に買い与えてもいた。中でも、荒巻鮭は、お歳暮に5本も6本ももらうことがある。そうした時は、針へ釘を打ち、顎吊るしにしたまま、5月の農事が忙しくなる頃から1本ずつ食べることが多かった。もっともその頃には、乾燥もいい加減進み、カチカチ。包丁で切ることもできないから、水に戻して切り分けて焼いて食べた。針に下げられた塩をかぶった幾本もの鮭。それはこの辺りの農家の正月飾りでもあったということ。暮れの位置へ話を戻し、人波に沿うように進む。あそこに娘っ子がたかっている店がある。案の定、そこは羽子板やら弓浜を安売りしている様子。小さな女の子が一番前で一生懸命商品の並ぶ棚上を見上げとるが、年の離れた姉さんであろうか、そちらの品定めが忙しいから、抱かれて見ることもかなわず、ぐずり始めとる。その隣の店、そこには、おみきどっくりが並ぶ。すっと伸びた口、膨らんだ胴には唐草の模様が染め付けられ、口丈の短い肩の張る藍色の形もある。藍染めのようで綺麗なものだ。あっちには人の切れた隙間から掛け軸が見えとる。正月の床の間にあんなのを掛けときゃおめでたさもひとしお。せめぎ合う店のつながりを抜け、この辺りまで来ると、人波が落ち着き出している。市では正月用品ばかりではない。衣類や下駄などの履物のほか、日用品や農作業で使う品々も売られている。そうした中、なんといっても竹細工を売る店は品数も多く、繁盛している様子。農家回りして売り歩く人もいるから、顔なじみも多い。そこのザルやカゴを売るお年寄りは、柳瀬川を越えた所沢側の安松の方。あちらの店の人は、その先の牛沼から来ていなさる。そうそう。この背負ってきたカゴも、以前にあのお年寄りが家に来た時買ったもんだ。お、あそこに、かやの縄振りが出とる。かやは、清瀬駅周辺の雑木林に昔はたくさん自生しておった。姿は、穂の育つ前の稲のような草だが、もっとも稲かというから似ているのも道理だが、それで随分縄をこしらえたもんだ。芝宿。上清人の異名。あたりのお方は、夜鍋してたくさん寄り出し、 そいつをくずはきと言って、大意作るに落ち葉入れる大きなボロッカゴへびっしり入れて売り歩いていた。田方の藁の縄よりのめっこい。ああ、のめっこいでわかりなさるか。のめっこいは、柔らかくしなやかなようなことじゃが、だもんで山形の村などでは、屋根の瓦の代わりに使うヒノキや杉皮を束ねるにしっかりと縛れて重宝されたもの。この縄は20が一つの単位で、それが一母。その一母が20で一羽と言った。のしおのあるお方の話では、その芝塾のおじいさんが、一があるのを楽しみにしていて、それが近づくと、じゃあ、団子買ったんべえから来え、えめもやべえ、やばないか。と言われたそうだ。私もこれを聞くあなた様方に通ずるよう、改まった言葉遣いで話しておるが、昔の言葉で話せば、この芝塾のお年寄りのような言い回しになる。これじゃあ、わからねえだろうから、通ずるように言えば。じゃあ、団子買ってやるから来い。お前も来い。来ないか。というほどのことになるが。あんまり言葉が日本中同じになると、言葉の程よい塩梅がなくなるようで、年寄りには寂しいものよ。ははは。まあ、一の話はこんなもんじゃが、昔は肉など口にしないし、刺身なども食べられなかった。じゃからその分暮れの市で買う荒巻き鮭の味が何とも嬉しく、食後に骨をお茶碗へ入れてお茶代わりに飲む。そのお湯のわずかばかりの身の味を含んだ塩気が、未だに忘れられるものとなったということ。